それではですね、今日のところです。今日の創世記の第2章ですね、この4節からのところです。これも非常に有名な箇所ですね。ここでですね、ちょっと、まあ、初めてこの創世記を学ぶっていう人はですね、意外に思うかもしれませんが、1章と2章ではですね、だいぶ内容が違うわけです。例えば、1章はですね、整然と天地の創造から始めています。そして最後に人間の創造が書いてあります。これはもう前からはっきり分かったところですね。空を作り、そして草を木を作り、太陽、月、それから動物、魚。最後に人間。創造のいわば冠。The Crown of Genesis というですね。そういうことで、この創造の冠ということでですね、創世記としてはですね、最一章としては最後に人間を作っています。けれど、2章ではですね、読んだらすぐにわかります。すぐにわかることなんですけども、まずですね、人間が作られておるということです。そして、大空とか、地とか、太陽とか月の創造については全然書かれていないんですね。それから言葉の使い方が違うわけです。一章では神という言葉。これは言語ではエロヒームという言葉です。エロヒーム、まあガッドというわけですね。一章ではゴッド、神という言葉が使われている。けど、二章では今読んだところかわかりますように、従来はこれは英語でジェホーバーと言いましたが、その発音は間違っておるということで、ヤホベ、ないしはヤーベーと言うんですね。そういうふうに、二章、あるいは三章ではですね、ヤーベーという言葉は使われておるわけです。一章では使われていない。そういうこと。それから書き方がですね、一章はそれに非常に秩序を正しく書いてあるわけですね。非常に早朝。マジェスティック。というふうな言い方が言えます。一章。一章はこのどっちかというとマジェスティックという感じがします。大きなスケールで書いてます。けれども、二章はですね、そういう天地創造のことはほとんど今言って触れないで、人間のことに集中しているんですね。そして、神様のこともですね、神様の足音が聞こえるとか、神様が語りかけるとか、非常に人間らしい、擬人的っていう感じですね。神様をですね、人間のようにですね、足音がするとかいうふうに書いてある。それと一章はですね、非常にこの早朝な、厳粛なような神様の書き方とは随分違うということがあります。そういうようなことからですね、この一章と二章とはですね、別々に伝わったものであって、それが最終的にまとめられたものだ、ということがだいぶ以前からはっきりされてきておるわけですね。で、これはいわゆる資料ということで言うんですけどね、資料。これは昔の書物といえばですね、これはいろんな人が神様から霊感を与えられて書いたわけですよね。例えば福音書もですね、4種類あるわけです。福音書はマタイの福音書、ルークですね。それから、マルコの福音書、ヨハネ。4つある。その他にもあったわけですけど、それはもう捨てられたというか、もう聖域の聖書にはなっていない。様々な面から見たイエス様のことが書いてある。それは聖霊を受けて書いた。それに昔の書物でも、詩編もそうです。ダビデが作ったのを元にありますけど、他の人が作ったもの、あるいはもっと後の時代に書かれたものもいろいろが集められてですね、神様の導きによって集められて今の形に編集されたわけです。と同じように、この、 エレミア書なんかにしてもですね、イザヤ書にしても、昔の人が、イザヤとかエレミアが書いたのが元になっているんですけど、その他の人たちが書いたものもですね、集められて、エレミア書という名前のもとに集められているとかです。で、創世記も、このずっと昔からの伝承ですね。これは、いろんなものがあったけれど、それを次捨てられてですね、そして本当に神様の霊を受けて書かれたというものが、やっぱ選び出されてまとめられたというわけなんですね。ですから、この一章と二章とはですね、その視点が違うわけです。重点が違うところなんですね。で、一章ではですね、そういうふうに、人間が最後に作られているけど、二章では最初に創造されている。で、その後でいろいろな動物もですね、人間の助け手として作られたというか、そのぐらい違ってるとかなんですね。そういうことはあんまり触れないことが普通は多いと思いますけども、やはりきちんと学ぼうと思ったらそういうことも知っておく必要があるかと思うんです。ヨハネの福音書もですね、あるいはマルコの福音書とは視点がかなり違うわけですね。例えばマルコの福音書はイエス様が教えたり行ったことをそのまま書いてある忠実。ヨハネの場合は最後に書かれた、ずっと後に書かれた福音書でありますので、様々なことをですね、ロゴスというふうなこと自体はイエス様を使ったことがないことですね。ヨハネが受けた啓示を元にしてロゴスというふうな言葉も使ってあるわけなんです。まあそういうふうなことがいろいろ、こういうふうに様々なですね、面から書かれてあるわけです。そして、一章では、はじめはどんなんかというと、真っ暗だったと。それか、混沌。混沌、混乱ですね。完全なですね、perfect confusion ですね。そういう混沌とですね、それともう一つ、perfect darkness、完全な闇っていうわけですね。それがあったと。そこに光があったんだというわけです。これも人間の私たちの世界とか心の状態をいわば反映しているわけですね。どんな世界、いつもですね、暗い世界、混乱してるっていうことはずっと昔から今に至るまでずっとどこを取ってもあるわけです。いつかの時代でもですね、すべて愛とか正義だけで成り立っているような国とか人々、民族やものは決してなかったわけです。どこによってもそういう混乱があり、闇があった。けれどもですね、そこに神様が光を与えることができるんだっていうのが、聖書の一番初めのメッセージだったわけです。私たちの心もですね、どんなに暗くても、神様はそこにですね、光を与えることができるっていう、そういうことも言おうとしてるんですよね。それに対して、二章はですね、一番初めにあるのは一体何かというと、すべてが砂漠。砂漠のようだ。全く水がなかったわけです。これは、この付近はですね、全然水がない。今もそうですね。この聖書が書かれたバビロニアのあたり、パレスチナのあたりは、まあ、非常に水が少ないわけです。これは日本人ではそこへ行ってみて初めて本当にびっくりする。私はもう本で読んだり、写真で見たりして知ってはいたけど、実際に行ってみますと、そういう予想をはるかに上回るようなものだったんですね。本当に雨が降らない。例えば、地中海に近いパレスのところ、エルサレムの方でもですね、誰でも知ってる、この前も書きました、テルアビブ。イスラエルのテルアビブって有名な都市がありますね。そういうところ30年間もですね、7月、8月くらい、全然雨が降ったことがない。ね。そういう3ヶ月もですね、夏に雨が降ったことはない。30年も。いうようなことは日本では考えることは絶対できないですね。日本では夏に雨がいっぱい降るわけです。それぐらいですね、この6月、4月頃から、あるいは10月頃までほとんど雨はないというわけですね。日本で言うと冬の時に雨が降るんです。だから冬っていうふうなことよりも雨が降る時期というふうな言うぐらいです。とにかくそういうことでですね、乾ききった世界があるわけです。そこでこんな時、暑い時に一日でもそこでおったらほんま死んでしまうぐらいです。とっても厳しいわけですね。で、それは砂漠っていうのは生きていくことはできない世界です。 この2章の初めに書いてあるのはですね、そういう状態なんです。地上には野の木も草も何もなかった。それは雨がなかったからだ。けれどもですね、この6節にあるように、その乾ききった砂漠のただ中にですね、不思議なことに土の奥からですね、水が湧き出ていた。で、この水が湧き出ていたっていうことがですね、これが非常に重要なことなんですね。で、この水が湧き出ていたっていうことが何を意味しているかというと、ちょうど一章のですね、全部が混乱と闇、そのただ中に光があったと同じようにですね、すべてが乾ききって命がない世界にです。水が湧き出していたということなんです。これは両方同じようにですね、表現は非常に違いますけれども、同じようなことを言ってるんですね。真っ暗な闇も混乱も生きていくことはできないわけです。これは普通に考えてもですね、今突然この太陽、あるいはこの電気が全部消えて真っ暗になったら、一切これ生きていくことはできないわけです。歩くこともですね、作ることもですね、植物もこれみんな変わります。そのぐらい闇になった生きことはできない。精神的にもそうですね。完全な闇になって希望もなんもないと。憎しみとか怒りだけだったら生きていくことはできないわけです。そういうふうにですね、闇の中に光がくださるんだっていうそのこと。二章の場合には乾ききった命がない世界に水が湧き出してくるっていう。そういう同じことをですね、聖書は言おうとしているわけですね。このことは、もう今の私たちも過去からですね、ずーっと当てはまることなわけです。一番私たちが欲しているものは、やはりその光である。闇の中に、混乱の中にも光がある。それから水だっていうわけですね。この両方は物理的に考えても一番必要なわけですよね。水がなかったら生きていくことはできない。で、この水ということはずーっと意味が深くなって、普通目に見える水だけでなくって、目に見えない水もあるということになっていたわけですね。で、そのことは、2節、このシェイクの2番、3番をちょっと見てもらいますと、2番、3番。この乾くっていう言葉がよく使われていますが、イエス様はこの正義に飢え乾く人々、満たされる。それは、いわば命の水が与えられるからだ。っていうことだし、ヨハネの4章の13で言っているように、しかし、私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水は、その人のうちで泉となって永遠の命に至る水が湧き出てくるんだ。ですね。このイエス様の有名な言葉はですね、この創世記の2章の内容を背景に持っているっていうことはわかるわけです。この現在の世界は乾ききってるようなところがあって、これはいつの時代でもそうなわけですね。だから人間というものを本当の意味で愛し合うこともできないし、正しいこと、真実なことを言う続けることもできないということがいっぱいあるわけです。至るところで嘘や欺きということもあるわけです。ですから、この世で生きている限り、どこか心の奥は乾くわけですね。どこか苦しい。けど、イエス様が与える水は、その砂漠のような心、世界にですね、不思議な水、を与えるんだということなんですね。まあ、こういうふうにですね、この創世記の内容は単に昔の古代のお話ではないわけなんです。だいたい創世記の記っていうのはそういうが多くてですね、ちょっと表面的に読むと昔の単なるお話ように見える。けど決してそうじゃないです。昔から今に至るまであらゆる人々の精神や世界に当てはまることが非常に象徴的な言葉で書かれてあるということですね。 そのぐらいですね、この重要な意味がここにある。ですから、こういう、この、水が乾いたところは湧き出てくるっていう、そのこともですね、さらに、実節、この聖書の実節ですね、verse 10, please. エデンから一つの川が流れ出ていく。園を潤し、そこで分かれて、四つの川になっている。で、こういうところもですね、おそらくほとんどの人はあんまり読んでないんじゃなくてですね。もう知らない名前がいっぱい出てきますから、ピションとかですね、それからハビラとか、なんだとか言ってもですね、ギホンとか、わけは分からない。だから今の私とね、関係ないように思ってしまうわけですが、実はここでですね、はっきりみんなが知っている川の名前があるんですね。それは、チグリスとユーフラテス。このチグリスとユーフラテスはですね、これはいわば誰でもが知っているようなバビロニアを流れるですね、大きな川ですね。それから、このクシュっていうのは、これはエジプトなわけです。これはナイル川と言われているわけですね。クシュっていうのは。ですから、このうち三つのですね、チグリスとユーフラテスとナイル川、それからあと一つがはっきりしないところありますが、ハビラ、この、やはりこのあたり一帯を意味しているというわけですけれども、そこで、ここで言われている、このあたり当時知っておられた、知っておった世界、の代表的な川だと。それがですね、不思議なことに、エデンから流れてきたと書いてありますね、この実節。エデンから一つの川が流れて、それでその園をも潤してですね、さらに分かれて四つになるんです。で、世界を潤してたというわけなんです。で、こういうことはですね、非常に不思議な書き方ですね。どうしてかというと、川はですね、山の高いところから少しずつ流れ出してくる。これは誰でも子供でもわかるはずです。知ってることなんです。そしてこんな4つの川の集めた一番の高い山でなきゃならんわけですから、そんなところで生活、聞いた草とあんま生えないはずなんですから、ここでわかること、非常にこれ自体は象徴的なわけですね。このエデンの園っていうものが中心にあってですね、そこからあらゆる世界へとですね、命の水が流れ出していくんだ。そういうような意味がここに込められているわけです。で、これはですね、今の私たちにとって言えば、神様を信じる人たちの集まりが、これがもうある意味では、詩的に言えば、エデンの園でもあるわけです。で、そのエデンの園からですね、いろいろに良い、いろいろ良いものが置かれてあって、そこから命の水が流れていく。さっきのイエス様の言葉にもあったように、イエス様を信じる人の内から命の水が溢れ出る。というわけですね。そういうふうに、それぐらいですね、信じる人たちの中から溢れ出るもの、大きな力と影響を持つんだっていうことなんです。で、実際にこれは長い歴史の中でですね、イエスを信じる人たちの中から、不思議な力が世界と流れ出していったわけです。そしてこの四つの大きな川になったとありますけれども、実際に全世界をですね、キリスト教の真理っていうのを潤して、今も流れ続けておるわけですね。まあそういうことですから、ここの説明、話っていうものはですね、長いその歴史の中ですね、いろいろいろいろとなことを経てですね、そして実現していったことをある意味で予言しているわけ。これ不思議な内容なわけです。で、こういうように、川 のこのイメージっていうのは非常に重要なものであったわけで、聖書の最初からそういうふうに出てるんですね。で、これはイエス様によって本当に実現したわけですね。命の水が流れてる。で、この世界全体にもですね、最終的にそれが成り立つことがあると。それは世の終わりの時だったんですね。新しい天と地が訪れる時という表現で、書いてありますが、ですから、聖書の一番最後にも書いてあることです。で、ちょっとこのところで、3番のところです。Revelation, chapter 22, verse 1. Revelation, chapter 22, verse 1. この verse 1。ですかね。はい、ここのところちょっと仲間さん読んでくれますか。
私の22歳の天使はまた神と本気の王だから玉だから流れ出て水車のように輝く命の水のパワーを私たちに見らせ
る。私見せる、見せる、私見せる、見せて。
見せた。川は都の大通りの中央を流れ、その両岸には命の木がある。年に12回実を見せる。毎日を実のらせ、実のらせ、そしてその木の葉は諸国の民の病を見ます。
はい、こういうふうにですね、ここに聖書の最後にもこの命の水が溢れ出るっていう状態でですね書かれてある。そしてここにあるのはこの今日のところで読んだ中にエデンの園にあった命の木ということは、この黙示録の中にも今のように出てきたところです。ですから、この黙示録の最後のところ、これは聖書の最後でもありますが、それはこの聖書の一番初めのですね、創世記の2章のことを言えば背景に思いながら書いてるっていうのがわかるわけです。こんな風に、このところはですね、私たちの日常生活の中にも、また大きな歴史の中にも様々な内容、それから影響を持ってきたところだということが、こういうことでもわかるんですね。ですでにそれは聖書の世界からそうなわけです。黙示録が書かれたのは、この創世記が書かれている遥か後なわけですね。聖書の中でもすでにですね、始まったらずっとこういうのは、意識されておったということなんです。で、こういうような創世記の意味をですね、表面だけ読んで、あ、これは昔の神話だ。神話だとか言ってですね、意味をほとんど知らないまで捨てたりする人たくさんおるわけですね。決してそういうような意味の浅いものではないわけです。はい。で、そういうふうにしてですね、一番この砂漠のような状態に命の水が溢れ出るっていう、いわばそれが予言が書かれているということがわかります。で、その中に人間が作られたということなんですね。で、それが7節。一番初めにここでは人間が作られたというわけです。それでですね、ここで人間っていうのは、ここで、アダーマー、土から作られたから、アダムですね。人間はこれは、アダム。土っていうのは、アダーマーっていう。昔の言葉はこう長いんですね。現代になるほどこう短くなってきますが、昔の言葉、ギリシャ語にしてもラテン語にしてもヘブラグにしても長い長音がたくさんある。本当は土のこと、アダーマーってですね。で、土から作られたから人間のこと、アダームと言ってるというわけなんですね。これはですね、おかしいじゃないかと思う人もおるわけです。人間が土からどうして作ったのか。おかしいじゃない。お母さんから生まれる体の中ですね。お母さんの体の中で作られるんじゃないかと。けれど、よく考えてみますと、人間は何を食べてるのか。肉とか、お米とか、パン、小麦ですね。小麦とか、そういう、ここから作るパンとか、そういうものは何から作るか、作られてるかっていうと、 土から生えているわけです。昔はもちろん今のように CO2、二酸化炭素があるということは分かりませんでしたけれども、だから当然土から生えてきてですね、そして、植物、米ができていると当然思ったわけです。土の、いわば栄養分と水と太陽のエネルギー、それから CO2、CO2 結びつけてですね、ブドウ糖を作ってますが、そういうことは分からなくてしても土からとにかく大きになってきている。それから肉にしてもですね、これは牛とか豚、とかの食べ物を見たら、全部これは植物から、植物を食べて、それで肉になる。だから元をたどれば、これはですね、土だっていうわけですね。ですから、すべて、これは人間も、これ構成しているものはですね、肉体ってもこれは元をたどれば土。土からできているというふうに考えた。ということは無理もないことだったわけですね。それから、もう一つはですね、これは、人間のことをヒューマンビングって言いますね。そこのヒューマンっていうのはヒューマニティとかヒューマニズって誰でも知ってる日本語にもなっていますが、これは実はラテン語のですね、フムス。ラテン語のフムスという土という言葉から作られているわけなんですね。これ不思議なことなんですが、ここにヘブライ語もですね、アダマ、土という言葉から作られ、ラテン語のこれフムス。という言葉からヒューマン、人間という言葉を作られているわけですね。ラテン語から、ずっと辿って、この言葉になっている。こういうことからですね、一つは言えることは、今言ってね、科学的に言ってもですね、人間は土から生えたものを食べている。最終的にですね、動物も。もう一つは、人間というのは土と同じようなものだと。パウロはですね、自分は土の器だって言ったことがあります。土の器、神様が人食べてほらすぐに壊れるほど脆いものだと、弱いものだと、そして汚れてるものだと。土から作ったもののように壊れやすい、そういう様々な意味を込めておるということも言えるわけですね。人間は土からできておると。確かにそれで死んでですね、掘っておいたらそのままだんだん消えていくわけです。で、土に帰ったというふうにも確かに言えるというふうに昔の人は当然思ったわけですね。これは現在では当然たくさんのものがですね、いわゆるガスになって空気中に逃げ去っていくわけなんですけど、目に見える部分は確かに土になっていっていくわけですね。骨だってですね、そのまま雨ざらしに掘っておいたら、これはみんな溶けていくわけです。雨の中に少々の二酸化炭素が溶け込んだ炭酸がありますから、最終的には骨なんか掘っては土においても溶けてしまいます。そういうことで、この土から作ったという意味にも様々な意味があるわけですね。で、ここでですね、もう一つ、私たちが考える必要があるのは、初めに人間を作った時にですね、あらゆる良い木とか草とかいっぱい神様作ってくれてあった。見ても良い。見ても美しい。食べても美味しい。これ以上も何も必要ないはずですね。このわざわざ見ても良いって書いてあるのはですね、神様のもう非常に美術、美しいものをですね、人間に提供してくださったというわけですね。だから私たちは誰でもですね、音楽でも目で見えるものでも美しいものを好むわけです。そういうふうにずっと昔から神様はそういうふうに目で見て美しいもの、聞いても美しいものを備えてくださって、ここにも花が置いてありますけれども、こういうのは人間はとってもこんな工場で作ろうとも絶対不可能なことですね。そういうことで、ここで不思議なのはですね、そういうふうにあらゆる良いものを作ってくれてあったのに、それで人間は満足ができなかったということなんですね。それはもっと後のところに出てくるんですけど、それを置いて、で、そののここからはですね、非常に昔からいろいろなことが言われてきたところです。善悪の木とですね、命の木があったというわけです。で、この善悪の木がですね、通俗的によくリンゴの木とか言われて、そんなことは全然書いてないことなんですね。で、ここで大事なことは、善悪って言うて書いてありますけども、これがですね、大きく意味が違うわけですね。この日本語の。日本語では、善というと道徳的なこと。嘘をついたらダメとかですね。そういうふうなことですね。 悪と。ところが、まあ、英語であれば、グッドといえばですね、日本語の善とはだいぶ違うわけです。善というと道徳的なことですね。嘘をついたらいけないと。だから、善悪の木というと、道徳的に良い悪いを知ったらいけないとかいうふうになって意味がおかしくなる。食べたらいけないっていうことをわきまえること、これ道徳的な善なわけですから、それを食べたらいかんっていかにも何のことがわかりないわけです。けど、元の言葉は、と訳された元のことは、頭部なんですね。で、悪と訳されたのは、ダーなんです。英語だったら意味はもっと広くて深いわけですね。英語でグッド。グッドといえばですね、良いとか香りがあるとか、綺麗とかですね、好ましい、いろんな意味があります。けど、日本語で善といえば道徳的なことだけになってしまう。実際元の意味を見ていただいたらですね、ちょっとここ、このプリントで、4番のところです。このプリントで4番を見ていただいたら、言語では、善と悪というのは、頭部とラーということだと。この2つの言葉は道徳的な善悪でだけでなくて、多方面の意味を持っているわけです。例えば、善と訳された頭部という語は、美しいとか、愛するとか、可愛い、貴重、綺麗、行い、幸せ、親しい、幸い、善行、宝、正直、正しい、繁栄、福祉、恵み、安らか、豊か、良い、喜び、立派。こういうふうに、日本語口語訳聖書で50種類ぐらいものをですね、訳語にされている。決してですね、道徳的な善だけではないわけなんです。あらゆる良いこと、好ましいこと、みんな総称するような言葉なんですね。とて。同じように、ラーっていう言葉もですね、道徳的言葉でなくって書いてありますよね。悪とか悪人とか、痛み、嫌な、恐ろしい、重い、害、苦難、汚れた、辛い、損なう、から滅び、不幸な、醜い、災い、罰、悩み、物惜しみ、そしる、悲しげな顔、逆境、危害と。こんな風に、たくさんの意味があるわけです。ですから、この善悪の木というてですね、もうこういう意味を知らない場合には、もう勝手に日本語でですね、善悪を一生懸命に説明しようとする。そして、言語の意味がまるで外れたことを勝手に説明してしまうことがあるんです。でだから、これは残念なことにですね、一般の知識人、文化人でもこういうふうな意味合い、あるいはこの聖書の用法、言葉のですね、言語のコンコルダンスを持ってない、知らないもんだから、とにかく勝手なことを言ってます。リンゴの木だとか言うその典型ですね。聖書関係、クリスチャンの方でもこの言葉を意味で、背後のいろんな意味は簡単にわからないもんですから、もうやはり不可解だなと思いながらそうなっているわけです。ですから、ここでですね、善悪と訳されたのは、あらゆる良いもの、好ましいもの、あらゆる悪いもの、みんな含めてるわけです。ですから、ここであらゆることというふうになるんですね。頭部&ラーと。これ並べた。頭部とラーと。だから、あらゆることを知る。要するに、神抜きで、神を拒絶して知る。あらゆることを知るという気なわけですね。単に善悪だけでは決してない。こういう言葉の意味をたぐったら分かることなんです。それがどうなるか、現代の科学技術でもですね、神様のことを無関係に知識がどんどん増えていったら、最終的にはどうなるだろうか。最終的に滅びに至るんではないか、ということをやはり私たちも考えざるを得ないところがあるわけです。これは前にも運びに書いたけど、いわゆる水素爆弾、原子爆弾とかありますね。神のことを考えないですね。相手に勝つんだと思いでですね、水素爆弾を東京とか、ああいうワシン、ニューヨークとかに落としたらですね、何百万人が死んでしまうわけです。科学技術の最先端というものをですね、神様のことを無関係に使っていけば、最終的には滅んでいくということがあります。これは遺伝子。遺伝子を扱う技術でもそうですね。そういうふうなことを無関係にどんどん深く知ってですね、そしていろいろつなぎ合わせたりですね、妙なことをやったら、本当に人間と動物と愛の子みたいなのができたり、悪い菌が体に入ったり、何が起こるかわからないだろうと思います。それだけでなくって、そういう最先端のことだけでなくって、私たちが 神様と無関係に何かを知ってもですね、それだけでは決して私たち命が与えられないということです。これは私自身が経験したことなんですね。いろいろなことを大学や高校で一生懸命勉強したと。私も勉強するのが好きであったからも勉強した。けど勉強してもしても苦しいとか心の中の奥の闇っていうのは一向に明るくならなかったわけです。これは不思議なことですね。学んだら学んだほどですね、何か心が明るくなるかともそうでなかったわけです。これは、私自身も実際に教わったことがあるから、非常にそのことで印象に残っていることで今まで何度か言ったことですけども、日本で初めてノーベル物理学賞、ノーベル賞をもらったのが湯川秀樹さんだったわけです。まあ、日本で最初にもらいましたが、誰でも知ってる有名な人ですけど、その人の最晩年の時に物理学通論っていうのを受けたことがありますが、一番覚えてるのはその暗い表情だったわけです。あの人は哲学もですね、物理学も文学もいっぱい知ってる。あの人のように幅広い知識を持った物理学者はいないわけです。平和運動もした。それなのにですね、最晩年だとますます表情が暗くなって、憂鬱そうな顔になって、ほとんどこう笑わない。それがとってもまあ印象的だったわけです。それはですね、こういうものを知るというだけで、本当の愛と真実の、あるいは万能の神様を無関係にしていけばですね、知れば知るほど何か滅んでいきしまうというような側面があるわけです。ですから、ここですね、善悪ということだけでなくて、いろんなことをですね、無関係に知っていくということ、それだけだったらどうなるかっていうことを、はるか遠くまで、ですね、将来まで予言をしているというふうに考えることができるわけですね。あくまで私たちは本当の真実な愛の神様と結びつけて物事を知る必要があるんだと。そうしなければですね、いけないということなんですね。そして、この後不思議なことにですね、命の木ってそんなに大切なのに、旧約聖書の中でずーっとも現れないんです。で、普通の話題にもほとんどならないですね。この善悪の木、禁断の木の実とか言ってですね、よく話題になります。けど、ここに命の木があったと書いてあるということは、すらですね、ほとんどの人は知らないことです。エデンの園にあった木って、これは一本の木、リンゴの木だろうとか言ったりですね。クリスチャンでもうっかりすると、日本木があったって書いてある。命の木があったと。これ知らないとかですね。で、不思議なほど、この命に木については、ずーっと書いてないです。そして、やっと出てくるのが、この黙示録の最後のところの、さっきの命の木というところで出てくるんですね。そして、実は、本当のその命の木っていうものは、一体何だったかということは、私たちの中でわかるわけですね。命、本当の命っていうものが、イエス様が現れるまでは、わからなかったわけです。だから、旧約聖書では、復活ということも、書いてないわけです。もう死んだらこれで終わりだったんですね。ですから、そういう意味でですね、本当の命の木については、旧約聖書ではまだ書いてはいなかったと思います。それで、イエス様が復活をされたということですね。本当のいわば命の木っていうのが何であるか、それはイエス様でもあるということを私たちはもう初めて知ったということなんです。はい。このところはちょっといろいろな問題がありますので、少し長くなってしまいましたが、いろいろと考え